ζωσίδιο πάνω από το κεφάλι σας. Περάστε τη ζώνη του ζωσιδίου πίσω από την πλάτη σας και μέσα στην πόρτη.
お祈りありがとうございました。パトモスに、チームが行ってきました。特に主の特別な手があるチームで、こういろんな示しとかね、また祈りの答えとかたくさんの恵みを与えられたんですね。でちょっと感じるのはですね、さらにリバイバルの畑が、ね、大きく跳ねる時が近づいてきてるんじゃないかということを感じるんですね。でどうぞ皆さんもね、用意をし備えをしておいてください。今いろんな形で取り扱いとかね、神様はいろんなことを開いて用意をさせているので、しっかりとそれを捉えつつ備えておいてください。その中でね、神様の素晴らしい働きと技が起こります。もちろん困難も起こってきますが、困難はですね、小さなことを中心に、それは何でそう言ってるのかっていうと、小さな困難の解決をする信仰は大きな困難の解決の信仰になる。ですから小さな困難の解決のポイントは大きな困難の解決のポイントなので、ただ大きさが違うだけの話でね、皆さんはね、主の栄光を見ていくと、こういうふうに思ってください。それでですね、小さなことなんですが、祈りの答えがね、いくつも表されたっていうのは本当に喜びでした。感謝したいと思います。皆さんも、先週こういろいろ神様の栄光が現れた人ですね、まあ多分いると思うんですけど、久保田君ね、また映画かな。はい、いいですよ。
ほとんど毎週救いが起きてるんですが、東京安定教会に先週は月曜日に、信頼会社の人とか学生の方で、夏休みでなんか礼拝でないといけないという学生がやったり期待して、まあ福音を伝えることができたことができたを知り感謝したいと思います。
感謝します。神様の働きの進展というのがありますよね。それは皆様ずっといらっしゃって10年ぐらい誰も来なかったでしょね。そしたらもう毎週毎週いろんな人が来るようになって、今毎週人が救われると言ってるでしょ。その動きがね、起こり始めてるんです。具体的にもっとね、大きな動きになってきますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それでですね、神様の特別な助けをいくつか見たんですが、そのうちの一つはね、私たちはヨハネの洞窟っていうのは山の中腹にあるんですが、そこのところで祈るんですよね。そしてね、祈った時に蜂が飛んできたんですよね。具体的にね、別に蜂が大量生発生していたのかな。だからね、土曜日特に祈らないんですよね。で来るじゃないですかね、ハエと違うからね。そして別に何の恨みがあるか知らないけど、ここまあ私の周り飛ぶわけです。好きで飛んでるんじゃないんだろうと思うんですが、けど、そしてね、蜂に刺された人もすでにいましたし、そうするとこちらの方で落ち着かないわけですよね。そしてね、集中ができない。祈ったり、あるいは聖書を読んだり、集中できないのですね。それでね、日曜日ちょっと礼拝大変だなと思ったんですね。これだったんですね。それでね、祈ったんです。蜂が来ないように祈ったんですね。そしてね、礼拝に行ったんです。一匹も来ない。影も見えない。全然見えない。 もう完全に守りましたね。感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、迷惑だなと思って感謝している人もいるかもしれませんが、そしたらね、この神に祈っていることとその祈ってないことの違いっていうのはちょっと見えたんですね。でそのまま礼拝から降りてですね、夜のご飯の時に、レストランに行ってね、そして、通路、道路にレストランがありますから、そこに座って食べてたら蜂が来るんです。うじゃうじゃ来るんですね。なんか話によってミツバチらしいなんですけど、うじゃうじゃ来るんですね。ミツバチ肉食うんですか。私のラムニウとかなんかのとこに襲ってきたりね、で私のところに襲ってきたりして大変な状況なんですね。それでね、まあ、主をあがめました。我々が祈っていた礼拝には一品行った。しかし祈ってなかったところにはね、山ほどやってきた。あれ思い出しましたよね。出エジプトのアブとかね、カエル。でまさに主がその通りにやってくださったんですね。ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにね、私今回パトモスに行ってちょっと大変だったんですね。ちょっと体調が弱ってるのかもしれませんよね。それはヨハネの洞窟のところで祈るわけですね。で木曜日に行って木金土日と祈って、まあ、日の夜出発するわけですね。でヨハネの洞窟はこの午前中に行くわけですね。日曜日は日曜礼拝なんですね。そしたらね、午前中行ってね、まあ、29度ぐらいだったらしいんですけど、熱射病になっちゃった。もうそこ行ってね、気持ち悪くて気持ち悪くて、そしてね、水ガブガブ飲んでたんですね。そしたらね、水飲むのいけないらしいですね。ね、まあでもともかくガブガブ飲んだ。そしてね、1時間以上かかってもね、治らない。そしてね、下に行って、そしたら涼しい風が吹いてきてね、それで治ったんですね。良くなったんですね。で、その時にね、私ね、不安を覚えたんです。恐れを覚えたんですね。それは何かっていうとね、金土日ね、もう山の上に行って祈れないと。祈ったらもっと悪くなるんじゃないかと。特にね、日曜日は礼拝でしょ、これは無理じゃんというふうに思ったんですね。そしたら、ね、私ね、ちょっと引いちゃいました。どう引いたのかっていうと、山の上で祈るからいけない、やるからいけないから、ホテルでやれば涼しい中にできるから倒れないと。だからね、日曜日ホテルって言ったんですね、具体的にね。そしてね、やるというような形で、それは上でやって倒れちゃったら大変でしょ。で私はもうね、倒れない自信がなかったんですね、具体的にね。そしてね、金土日と登る自信がなかったんですね。ただね、これだけは知ってたんです。そういうふうに危機に陥るときに祈るとね、必ず助けてくださったんだ。だからこれはね、なんとかなるかなと思ったんですね。まあ、ただ恐れてるからね、逃げちゃった。そしたらね、神様が言ったんですね。ちゃんとヨハネの洞窟のところに行って祈りなさいって金曜日土曜日言ったんですね。そしたらね、いつもパトモス行ってんだけど、こんな涼しい日はないぐらいに涼しかったんです、金曜日と土曜日。もちろん守られるように祈ってましたよね。完全に癒されちゃった。そしてね、問題は日曜日だったんですね。で私はこの時、日曜日の時に一緒に言われたんですね。何と言われたのかっていうと、ヨハネの洞窟のところで礼拝しなさいって言われたんですね。でそれで、2日低い日が続いたから3日は続かないだろうと思ったんですね。でもね、行きなさいって言うんだから行くことにしたんですね。もう玉砕覚悟ですよね。だから倒れたら小林くんやってくれって言ってね、言ってたんですが、でもね、一つ分かることがあるんですね。そういう時に祈った時に必ず助けられる。そしてね、引いたらね、必ず引く時にか限ってじゃなくて、行けって言うんですよね。そしたらね、日曜日も温度が低くてやれたんです。 でまた、ヨハネの洞窟のところでね、礼拝することには特別な意味があるということもね、主が語られてね、それをすることができました。感謝したいと、こういうふうに思います。だから皆さんね、困難とか問題に当たると思うんですが、祈るのが重要なんですね。ところがね、その後に最大な困難が残ってたんですよね。それは何かっていうとね、コリントで礼拝しないといけなかったんですね。これ何曜日だっけ、火曜日、月曜日、火曜日ですね。でコリントはね、40度前後なんです、あのガイドによれば。で私がね、コリントに行ってね、涼しかったことは一度もない。もう猛暑すごいんですね。ギリシャ本土にいて涼しかったことは一度もない。だいたい38度前後、そうでしょ。それでね、29度でおかしくなってんだから俺もう、ね、大変だなと思ったんですね。ただね、全部クリアしてるから、また神様助けてくださるんじゃないかと思ってね、祈っていったんですね。そしたらね、あの驚くべきことが起こりました。それは何が起こったのかと、40度前後のところなんだけど、そしていつもそうなんだけど、私がもう30年来20回ぐらいギリシャ行ってる時に、涼しい時なんて一度もなかったのに22度だった。だから最後にあの映像にね、こうあの iPhone が出て、で22度って書いてあったの、なんだこれなんて皆さん思ったんだろうけど、あれ奇跡ですよって言ったんですね。そしてね、やるべき奉仕を全てやることができました。感謝したいと、こういうふうに思います。それともう一つはですね、飛行機のことなんですね。私はあの帰りの飛行機の時にこう祈ったんですね。全ての奉仕が終わって帰ったんだけど、帰るんだけど、アテネ、それからミルウォーキーかな、ミュンヘンか、ミュンヘンのフライトで、ミュンヘン、そして羽田のフライトで行ったんですね。これ乗り継いでですね。それでね、アテネミュンヘンのフライトの時にこう祈ったんですね。楽に帰りたいね、のんびり帰りたいね。それでね、私の席の隣に人がいないようにって祈ったんです。祈ったんですね。だね、奇跡が起こった。何の奇跡が起こったのかと言いますとですね、飛行機って旧式だったんですよね。そしてね、ずっと、まあ、33なんですね、この席はね。一番前から33。ね。それでずっと人がいるんです。で、私ね、後ろから2番目だったんですね。そしてね、後ろから2番目のところに、この3列の席、私しかいない。だから3列の夢、独占。その隣も空いてたんです。そして私の後ろも3列空いていて、その斜め後ろも3列空いてたんですね。この2つに主の時間の人が入って、3人の人たちはね、3列独占で帰ってきた。ね。で、空いてないんですよ、他のところね。そしてね、この主を崇めたんですね。何を崇めたのかって言いますと、一番前がビジネスクラスになってるんですね。ところが、ビジネスクラス対応に、ね、席を変えられてないんですね。ですから、エコノミーと同じ3列に並んでビジネスクラスになってるんですね。こうやってね。こう逆側3列ですね。そしてね、真ん中の席入れないようにしてる。これがビジネスクラスの形でした。ですから、両側にビジネスクラスの人が入って真ん中入らない。これがビジネスクラス。そうなりますとね、3列に2人でしょ。これはビジネスクラスなんですね。私、皆さんね、3列に1人ですよ。ね、皆さんね、明らかに私はファーストクラスですよ。そしてね、楽々眠ってやってきたんですね。あ、眠ってっていうか眠りませんけども、ゆったりして、ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうに思います。去年エコノミーでファーストクラスに乗れるように乗って19回乗ったの、ね、今年は今まで7回、ね、 皆さんね、祈りは答えてください。もちろん7回は剣があったやつですけどね。で、皆さんね、神様は特別な恵みを持って望んでくださるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、メッセージに入りたいと、こういうふうに思います。そしてですね、聖書は創世記から黙示録まで66巻あるんですが、創世記は66巻のトップ1巻目なんですね。で、黙示録は66巻の最後なんですね。で、これ対応してるんですね。そしてね、その対応してる内容に重要な意味合いがこうあります。一つは何かっていうとね、創世記で全世界を神様が作られた、今のこの世界は神様が作られたものだってことが書いてあるんです。で、これが創世記なんですね。で、黙示録はですね、再臨があって、そして永遠について書いてあるんです。これですね。そしてね、黙示録を見てますと、私はですよ、観覧時代の7年間が強調されて書いてあるんですが、でもね、ポイントはその後の永遠にあると私は感じております。ですから、創世記は創造、そして前世が神様が作られた、黙示録は永遠に関して書いてあると。それともう一つはですね、創世記においてはアダムとエヴァが出てくるんですね。死がなかったんですね。ところがアダムとエヴァが不従のおかげで死が生まれた。ところが黙示録ではですね、イエス様は復活の時によみがえっておられますから、永遠の命の始めがありますけど、永遠に新しい御霊の体によって生きる、そして体によみがえっているわけですね。そして黙示録においては敬虚の時にね、私たちが蘇るということになります。で、これは何を表すかっていうとね、死が捨てられて、そして永遠の私たちのですね、そのイエス様を信じての永遠の命なんですが、永遠に神といる永遠がここで書かれているんですね。具体的にね。それでもう一つ言えば、創世記のところにサタンが出てくるんです。そしてですね、黙示録でサタンが封じられるんですね。千年王国の時一度出てきますが、その後地獄に行きます。サタンがいなくなると。これが書かれているということなんですね。そしてね、これはね、重要な意味合いがあるということなんですね。この間ね、私たちの、名古屋の教会の風間さんがね、亡くなりましたよね。で、亡くなった時に門が見えたっておっしゃってたそうですね。そして亡くなったその日に、まあ、幻で見えたんでしょうね。たくさんの人が迎えに来てるっていうふうに見えたそうですよね。そしたら、マーリンさんの方にも書いてありますよね。何かっていうと、死ぬ時に特別なことがクリスチャンによく起こってくると。そしてね、天の姿を垣間見たんじゃないかっていうことをね、書いてありましたけど、私もね、そう思います。どうぞ皆さん死ぬ時なんか見たら、なるべく描写を細かく行って死んでいっていただきたいとその喜びに満たされるのはいいですけど、前のことを考えてね行っていただきたいというふうに思うんですね。そしてね、私たちは、ね、永遠の存在になるんですね。今の私たちの体っていうのは死ぬか敬虚の時に新しい体によみがえりますけども、しかし私たちはですね、永遠の体が与えられ、永遠に神と共に生きるものとなるということなんですね。そしてね、その時に神が私たちに言ってることがあるっていうことを感じるんですね。つまり私たちは永遠だよ、ね。死を超えていきますよ、ね。そしてその後に素晴らしいことが待ってますよ、ってことは分かるわけですね。どうして分かるかっていうと、 今の血肉の体っていうんですよね、これね、我々の。で、御霊の体によみがえるんですが、御霊の体の機能の方がはるかにいいからです。朽ちない。ね。そして、能力も飛べたりなんかする。ということは何が言えるかというとね、次の世界は、今の世界素晴らしい世界ですけど、もっといい。素晴らしいことが待ってる。そういう世界ですよね。ですから皆さんね、今もいいけど、ね、これからリバイバルが起こってるから、なんか悪いですね。何が悪いのかっていうとね、今まで日本の生徒はね、本当に一生懸命神様に仕えてね、十字架を追ってね、そしてね、大した実がないでしょ。それはね、そういうような神様の計画があったからですね。ところが皆さんね、我々ろくなことやってないでしょ。礼拝に来て寝て、祈祷会に来て寝て、徹夜祈祷会に寝てね、寝て、そして、蒼天祈祷会で寝て、そして用いられちゃうっていうことで。やっぱりね、時っていうのはありますよね、やっぱりね。それがありますよね。ちょうど食事時に、その人のうちに来ちゃったとかね。だからそういう感じで、皆さんは用いられますが、どうぞ間違えないでください。タイミングが良かっただけです。皆さんのに何の力もあるわけではありません。ね。偉かったのはその前の方々です。ね。で、私たちはたまたま運が良く、要領が良かっただけですね。素晴らしいことが起こってきます。皆さんね、神様を叩いてくださいね。神様はね、皆さんの人生を用いるということと、皆さんを用いてね、素晴らしい恵みを表されてきますね。ですから、素晴らしいことはこれから起こりますね。で、私ね、マリンさんの本を読んでた時に、ちょっとマリンさんが書いてたんですよね。老人は夢を見るって、予言にありますね。で、夢を見るように祈ってるんですって。祈ってたんですって。まあ、マリンさん昇天した。で、それでいろんな夢見たと。で、私ね、69なんですよね。で、私ね、これ適用できるかなと思ってね。でね、祈ってるんですよね。見ないんですよ。見ないんですよ。だから私ね、神からね、老人だとは思われてないなって。その確信を持ちつつあるんですね。だからね、私、成人、成、ね、青年は幻を見るでしょ。いや、そっちの方、いや、本当にね、応答してくるんですね。だから私、そっちだなと思いながらですね、そして見てるんですね。それでまあ、ともかく何を言ってるのかっていうと、素晴らしいことが起こるんですが、その次に素晴らしいことがあるわけでしょ。で、その時にね、聖書ではどう書いてあるのかっていうと、こう書いてあるんですね。普通こう考えるんですね。私たちは患難時代を乗り越えて、そしていろんな人生の戦いを乗り越えて死んで、そして永遠の世界に入っていくっていうね。こういうパターンですよね。ところがね、聖書ではそう書いてない。このアブラハムのことで何て書いてあるのかっていうと、約束の地だからこの世でしょ？この世のカナンの地なんですね。アブラハムはこれは与えられるよって。だから私たちで言えば今、日本、この場所。そこで生きているときに、気流者のようにして生きたって書いてある。で、アブラハムは天のものなんです。で、皆さんね、天のものです。天ぷらじゃないんです。我々は天のものです。ね。天のものです。それは何かっていうと、永遠の世界に生きる者たちなんですね。しかしね、その時にアブラハムは、まだ天に行ってないのに、天のものとして、あえて、これ明らかにあえてなんですね。この世で生きていたってことを言ってる。で、ヘブル書の11章を見てますと、そういう表現ですよね。この世のものではないようなものとして、つまり天のものとして生きていった。ということですよね。で、私ね、そこに特別な秘訣があるっていうことを感じます。これからいろんなね、困難とか問題がもう起こってくるでしょう。ね。その時に皆さんね、天のものとして、永遠のものとして、私たちが生きていくのと、この世に所属するものとしてね、しかし信頼なんかした後に天に行くっていう感じで生きてるのと、私ね、違うと思うんです。で、生徒がなぜ天のものとして生きていたのか、 かっていうと、主がそれを望んでおり、そこに特別なポイントがあると。で、皆さんがこれからいろんな問題とか困難とか、あるいは、ね、死を直面するような事柄に出会ったときに、皆さん天のものとして生きているのと、そうでないものと大きく違うってことを言ってる。で、今回行ったときに、天のものであるという、そういうね、なんて言いますかね、備えをしなさいじゃなくて、そういう自覚を持ってね、対応していくってことは、実はね、重要な意味があるっていうことを語られたんです、皆さん。で、皆さんね、天に行くのです。天に行くのですね。そしてね、天に行くとき、行くものの、ね、一つの特徴として、こう見えるものがあるんですね。それは何かというと、まあ、アダムとエヴァが、一つ良い例なんですが、アダムとエヴァはですね、神様から、知恵の木食うなって言われたんです。死ぬぞって言われたんですね。そしてね、その時にね、信じなかったんです。そしてね、まあ、その時にサタンが働いたわけですけど、主の言葉に不服従したんですね。主の御心でないことをやったんです。だから二つの段階で動いていることに気がつきます。神の言葉を信じない。さっき言ったでしょ。フィラデルフィア信じるでしょ。そして服従した。神様の言葉を信じたらね、不服従しません。元はね、信じないってことなの。そしてね、生徒たちは何かっていうと、皆さん、アブラハムは、75歳で、サラ65歳で子供が空の星のようになるってことを信じたんです。ばっかじゃなかろうか。そしてですね、100歳になったとき、いや、私、アブラハムパターンかな。いや、なぜそう思うのかっていうと、老人が夢を見るっていうから、夢見せてくださいって言ったら答えられない。主が言ってるんですよね。お前は老人ではないと。で、99、ね。そして、サラ、何歳だっけ ?90 か。アブラハム。信じたって言ってるでしょ。そしてね、アダムといえば信じなかったんです。そして不服従になっちゃったんです。で、アブラハムも、ダビデも、モーゼも、ノアも、信じたんですよ。で、皆さんね、信じるのです。ここがポイントなんです。今日ね、エイシュルンちゃんがね、すごい上手い歌を歌いましたよね。素晴らしい歌でしたよね。私ね、言われたんですね。アメリカいるとき、大人の、コンサートに出たら、コンテストに出たらどうなりますって言ったからね、ちゃんと言ってあげたんです。あ、ベスト3でしょうね。一気に出たらベスト3でしょうね。まあ、優勝候補のトップ、今日の歌聞いたら、優勝候補のトップかな。そしてね、まあ、今日の歌聞きながら思ったんですね。スティーブさんたちが言ってましたね。必ずヒットすると。私は思いますよね。曲さえあれば、必ずヒットすると。ちょっと特別な賜物だなと。こういうふうに思うんですね。でも、見て皆さん歌ってるから聞いて思うでしょう。具体的に、ね、具体的にね。でもね、エシュンちゃんを通してね、神様のすごい栄光が見えるんですよね。自閉症だったのね。そしてね、私が集会やってるとき、ね、あっち行ったりこっち行ったり、よく私が話してる横でいろいろ絵を描いてくださってました。で、バーッと始まったり、外に行ったりなんかしてね、あーって行くわけですね。ところがね、お母さんが牧師だから、教会行ったでしょ。癒され始めちゃった。ちょっと感謝したいと思います。ありがとうございます。で、解放され始めちゃった。今高校でですもんね。そうじゃなかったんですよ。だって20メートル歩くごとにギャーとか言うんだから。 もうあれで発声練習してたのかな具体的にね、あの神様のね癒しの力っていうのはすごいですよね。皆さんね、生き証人がそこにいますよね。そしてね、ある時神様が言ったんです。この子の賜物は予言ですね、歌だから歌わせなさい。でその時ねお母さん信じられなかった。お母さんとお父さんが歌うまくないんですって。一度歌ってもらいましょうかそれとね、あの私も分かるんですね、エシュルンちゃんの歌ってるの聞いたことないね、聞いても病気、ね、病気だったから歌わないわけですよね。そしてね、 お母さんあの何年か歌わなかった。でもね、歌わせないと、歌わせることによっての解放が現れないっていうので歌わせたんです。まあ、皆さんね、そうしたら神の言葉ってすごいですね。白馬大会優勝、優勝でしょ。そしてね、アメリカのブラックオフィスのトップの人が、この子はの将来には特別なことが待ってる。で、裏切ったでしょ。ね、このレベルの私は全然主をあがめました。主はあの時言ったんです。この子の賜物は歌だから歌わせなさいって。で、まさにその通りになりましたよね。ちょっとね、感謝したいと、こういうふうに思います。どうぞ皆さんね、ポイントはね、何かっていうと、皆さんね、皆さんが成果されたりすることは重要なことですね。愛に満たされることも重要ですね。しかしね、一番重要なのは神の言葉を信じることです。だから神の言葉を信じる、これが非常に重要な意味合いがあるんですね。だから私たちのなすことは何か、信じるのです。信じるのです。どうしてね、信じてますよね。万を超えるコンサートなんて信じられない人もいるでしょ。皆さんそれが起こってきます。私は信じておりますね。あのリバイバルの働きが全世界を覆う働きとなると信じてるんです。信じられない方もいるでしょ。で問題は皆さんね、信じるか信じないかです。もちろんそれが神から来たかどうかの確認は必要ですよ。しかしね、信じるとき、それが成就してくるんです。アダムとエヴァは信じなかったんです。しかしアブラハムたち、生徒たちは信じたのです。信じない者たちに死が来ました。信じた者たちに永遠の神様のね、永遠が来たのです。皆さんね。だから皆さんね、信じる。信じる。皆さんにこう言いましたけども、なかなか最後までいかないんですよね。朝よりはだいぶ話してますよね。でもちょうどあのエシルンちゃんが来てくれたから夜ね。ですから、よりエシルンちゃんの話をしたから、より長く喋るようになったんだけど、悪霊サタンの話まで届かない。まあ、白馬のね、集会の時やりますね。私言われたんですね。ちゃんと言わないといけませんって、あなた。あなたを、神様はね、私をね、証人として立ててるから、あなたが体験したことはね、ちゃんと言いなさいって。でもちゃんと言うことにしました。ね、もっと悪口言われちゃうかな。具体的にね。で、私言われたんですよ。飛行機一回も乗ってない時、37の時ですね。なんて言われたか。ね。私は電車で帰ろうと思ったんだけど、で飛行機一回も乗らない人生の記録を作ってやろうと思ったんですけど、なんせ、電車で帰ると10時間以上かかると。かったるいなと思ったんですね。それでどうしようかなと思ったぐらいだから、ろくな決心じゃなかったんですよね。で、そしてね、祈ったんで、どうしましょうか。そしたら神様が言ったんですよね。あなたはこれから数えきれないぐらい飛行機に乗る。私はそういう見通しは全くなかったんです。でもね、私そうだなと思ったんです。 それでね、数え切れないぐらい飛行機に乗るなら、一回も飛行機に乗らないという記録はできないなと思って、で、その時にね、飛行機に乗ったんですね。で、降りる時に大変な目に遭いました。何かというとね、飛行機のシートベルトをつけるじゃないですか。私ね、外し方知らなかった。だからみんな帰っていくのに、こうやって大変な思いをしましたよね。そしてね、今に至るまで、おそらく何回でしょうかね。私はね、こんな乗るようになるとは思わなかったんですね。まあ、せいぜい数百回かなと思ったんですが、2000か3000乗ってるんじゃないですかね。すごいですよね。神様は語ったんです。そしてね、皆さん、神様が語られたことは、そのようになるんです。そしてね、何がポイントなのかって言いますとね、皆さん、神を信じる。神の何を信じるのかって、神の言葉を信じる。信じるのです。約束を信じると。聖書に書いてありますね、求めなさい、そうすれば与えられます。信じるのです。皆に頼る者は失望することはないって、信じるのです。神を愛する者のためには神が働いて全てのことを益としてくださる。信じるのです。それで皆さんね、11章に書いてある聖徒の特徴はですね、信じたんです。信じたんです。そしたら皆さんね、信じないと本気に従えないんです。ね。あ、信じられないと危ないんです。ね、アダムとエヴァが信じてれば、だって、知恵の木食べたら死ぬんだから、そば寄らないでしょ、皆さん。知恵の木、あれ毒の木だ。ね。あれ、これ、食べられないとかなんか言ってね。寄らないでしょ。ね。長門君がいらっしゃいとか言ってね。あれ美味しいよって、それぐらい言うかもしれないけど、自分は近づかない。長門牧師がですね、私がマモシに、副牧師でいるときに、私の冷蔵庫のところに来たんですよね。で、開けて、料理作ったことないので、何も入ってない。ただね、水だけが入ってた。そしたら、なんと、長門牧師、私に無許可があって、その水をね、飲んだんですよ。だからね、後で教えてやったんですね。3ヶ月前から入ってんだよ、その水って。まあ、そういうことでした。メッセージの方向とは何の関係もないです。皆さんね、信じないと従わないんです。で、皆さんね、ご自分に対する約束っていうのは確認しないといけないから、確認するまでは信じることはできないでしょうけども、神の言葉とか、神の約束っていうのは、これは真実な神の言葉なんですね。そして皆さんね、聖徒は信じたんです。そして信じることが力です。で、信じることを通してどういうことが起こるかっていうと、神がね、技をなすんですね。栄光を表すんですね。そしてね、ノアは例えば、ノアの箱舟作るのに、100年、作り続けていったと。で、皆さんね、信じて、従う中で、主は栄光と技をね、豊かに表されていくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。しかしね、アダムとエヴァ、特にエヴァが騙されたわけですが、その時に、どうして騙されたのかって、サタンが働いたんですね。まあ、サタン悪霊っていうのは、非常に多くの数います。サタンって言って敵対者っていうことを表して、サタン悪霊を表す場合もありますし、サタンって言ってサタンの頂点のルチファーを表す場合もありますね。で、この数は非常に多いと思われます。どうして多いと思われるのかっていうと、福音書を見ると、イエス様の癒しをしている部分に、同じぐらいサタンの思い出しが出てくるからです。ね。このサタンの悪霊の問題っていうのは、その要するに我々から遠い問題かというとね、 そういう問題ではないのですね。ですからエペソの6章を考えてみてもね、霊の戦いということを言っているので、霊的な対応ということをねしっかりとするように主は言っているんですね。ですから皆さんね、サタンはいるというふうに思っておいてください。ある時ですね、助けてって声がしたんですね、私の隣で。ふっと起きたらですね、私の奥さんの上にね、青い光がね覆ってました。ですぐ悪霊だと思ったので、イエスキリストの御名によって命ずは悪霊を去れって言ったんですね。その瞬間ね消えた。で、何かのちかかられたって新さんが言っていて、助かったって言っておりました。私の知り合いで最高の預言者だと思うイリエさんはね、私にこう言ったんですね。なんて言ったかな、パウロは霊を見るか、どうし見ますよ時々って言ったんですね。そしたらイリエさんが言いましたね、私はしょっちゅう見るとかの書いてない。でもみんなが怖がるから言わないでおこうと、こうおっしゃってたんですね。そしてですね、ギフスとマニラに行った時にですね、飛行機が飛ばないでね、どっかのホテルに連れて行かれたんです。そしたらホテルに行った時に茅野さんがね、私のところにやってきたんですね。ギフスが集まった時に茅野さんが言うんですね、私の部屋に何かいるって、こうおっしゃるんですよね。それみんなでズフーッとした顔をしたんですよね。でそうしましたらね、一人ギフスの青年が立って、僕が立ちましょうって、僕がその部屋に帰りましょうって言ってね、茅野さんと変わったんですよね。偉いですよね、その青年、具体的にね。そしたらね、数時間経ってね、私の部屋を叩くんですよ。そしたらね、その青年が真っ青な顔をしながら私に言うんです、何かいるって。ね、牧師伝道師になったらそういう時の態度は決まってますよ。そんなことない、自分の家うちに帰りなさいなんて言っちゃダメ。いいですか、じゃあ私が変わりましょうってね。これ皆さん職業的な義務ですから、皆さん職業的義務ね。だから何か変なことが起こったらね、牧師か伝道師か見分けて呼んでくださいね。それで嫌だって言ったらこっちに言いつけていただきたい。それでね、しょうがないと思って行ったんですね。で霊的に何か圧迫みたいのはありましたけど、そんな強くなかったですよね。で霊的なものを断ち切って何も起こりませんでした。いろいろあるんですよね、具体的にね。そしてですね、霊的なものに対してはすでに勝利を死が取ってるんです。だからもう霊的なものは負けてるんです。で死が言われるのは立ち向かえなんです、ね、そしてですね、立ち向かうことによってサタンは断ち切られます。例えば、私たちに霊的なものは、働くことはしょっちゅうあります。例えば、私がですね、江ノ島のところの、景色のいいところに行ったんですね。断崖に絶壁になっているところですね。自殺の名所。ノンクリスチャンでした、その時ね。そしてね、断崖絶壁に行ってね、綺麗、そこに行った時に、もうそこからみんな飛び降りるんですけど、飛び降りるような場所に行った時にね、思ったんですよね。飛び降りようかな。私ね、考えたんですね。飛び降りっての自殺でしょ？私自殺傾向ないから。でもね、その時思ったんですよ。飛び降りようかなと思ったんですね。そしてね、下を見てね、そして思ったんですね。部屋が汚いからやめとこうと。ということは、永遠に私は飛び降りられないということですね。そしてね、その場所から離れたでしょ？ 10 メートルぐらい離れたでしょ？なんともない。 で、その瞬間私ノンクリスチャンだけど、なんだこれと思ったんだ。あんな風に私が思ってたのに、そこから離れたら何ともないと。今はわかりますね。霊が与えた。皆さんはね、落ち込んだり、ね、自殺の思いが来たり、あるいは自分がダメだと思っているときに、自分の考えだと思う方多いでしょ。もちろん我々は罪人だからね、そういうことはあるんです。しかしね、より強くサタンが働くことによってそういう思いが入れられていたり、例えばそういう思いがあるのにサタンが働くことによってより強くそれが表されていたりするってことはね、多くあるんです。ですから気をつけてください。それとともにね、霊に疲れてるって方もいらっしゃいます。でも皆さんね、主の時間結構いるんです。でみんなね、鬱になってます。ね、解放されたんです。もう必ず解放されますから。もちろん、霊の追い出しをして解放されるって場合もありますし、そういう方々はね、きちっと教会に通って、献身して、集会に出て、主に従っている中で解放されていきます。皆さんね、必ず解放されます。ね、そしてね、今、有力な人として何人か立ってますよ。具体的にね、立ってます。もちろん、直接的に追い出しっていう方法を取ることもありますよね。そしてね、霊は、サタンに対して我々は勝利を取ってるので、決してね、引いちゃいけない。それでね、今井さんのね、新潟のそばのね、長野県の集会に、スネルゴの集会に行ったことがあるんですね。もちろん私は、副牧師でしたから、ディレクターみたいなのね、荒井先生が主講師で、細かいことは私がやるんですね。で、その時に、男性だけで一部屋で寝たんですね。まあ、だだっ広い部屋で好きなところに寝ろっていうことで、やったんですよね。で、やった時に、一区画ね、ものすごい霊的な圧迫があるところなんですね。気持ち悪いところなんですね。みんなね、避けてるんです、そこ。で、私ね、思ったんですよね。何と思ったのかっていうとね、空いてるからいいなと思ったんですね。そしてね、寝たん。やったら夜中ね、悲しみになっちゃって、ね、もうすぐイエス・キリストの宮やって目指悪霊をされってやったんですね。そしたらファッと溶けたんですが、ここにね、おじいちゃんの顔があって、これがね、ふーっと消えていくところだったんですね。それで、ね、どうしようかなと思ったんですね。でもね、また出てきたらやればいいなと思って。そしてね、もうその後出てこなかったんですね。二日目、その気持ち悪いところに誰もいないわけですね。で、私ね、空いてるところが良かったから、じゃあそこで寝ようと思ったんで。来たらもう一回やればいいと。そしたら夜中ね、悲しみになっちゃったんですよ。で、イエス・キリストの皆によって命ず悪霊をされってやった。そしたらね、おじいちゃんの顔が出てきて、薄くなってたの。それがスーッと消えていったんですね。で、3日目どうしようかなと思ったんですね。それでね、やっぱりその気持ち悪い区画に誰もいないんですね。まあ、出てきたらまた追っ払えばいいやなと思ってですね。そしたらね、夜中ね、金縛りになっちゃった。で、イエス・キリストの皆によって命ず悪霊をされてたら、そのおじいちゃんの顔がもっと薄くなってて、もう次あたりにいなくなっちゃったんですね。完全に断ち切られましたよね。で、どうしてそういうことができるのかっていうと、皆さんね、キリストの方が勝利を取ってるんです。で、私たちは皆の権威が与えられてますから、キリストに守られており、使えるんです。で、あえてこちらから霊的な事柄に対応する必要はありませんが、しかし、相手が来た場合は、使ってください、皆さん。使ってください。で、その中でですね、不思議さんってすごかった。ね、霊的なことをやってたんですが、感度が高いんですがね。実はね、高校時代に、クラスの、お友達の前でね、宙に浮いた。宙に浮いたんですよ、皆さん。で、宙に浮いた人二人知ってますね。不思議さんともう一人。二人とも受け入れましたよ、神様のことね。具体的にね。そしたらね、ある、 なんか霊的な対価のところにね、要するに、クリスチャンじゃないんですよ、対価のところに行ったんですって。そしたら言われたって、大物が来たなってね。そしてね、結婚した人が大変な目に遭うから処理してあげようとかなんか言ってね、なんか言ったんですが、全然処理してない、ね、そういう状況だったんですね。そしてね、治らない精神病だったんです。原因はそれです。原因は霊です。具体的にね、霊なんです。そしてね、その時に主が言われたんですね、まあ、結婚するように言われたんですね。で、結婚することになったんですが、そうしましたらね、主治医がね、猛烈に反対しました。なんて反対したのかっていうと、大変なことになる。で、ご両親を通じてね、私にもういろいろ言うわけですよ。こういう問題があり、ああいう問題があり、こういう問題があり、ああいう問題がある。でも皆さんね、主はそんなことを言ってなかった。主は御心だって言ってるし、解放されるって言ってるし、用いられるって言ってる。で、皆さん主の言葉ですよ。だからね、それを蹴って結婚したんですね。そしたら解放されちゃった。最終的にはね、悪霊追い出しもしましたけど、御言葉が示されて解放されたんですね。具体的にね、で、病気からも完全に解放されちゃってね。そしたらね、先生が言ったんですね、結婚したのが良かった。じゃあするななんて言うなよいや、霊の解放があったからですよね、具体的に。そしたら、ね、今ね、指示予告予知の預言者としては、私はですね、私の知ってる限り最も賜物の優れた預言者だと思ってます。イリーさんが聞いてきますもんね、どういう預言してたかということをね、聞いておりますよね。で、皆さんね、霊的な問題は解決します。それもうすでに主が勝ってるからですね。そしてですね、霊的な事柄に関しては、ね、聖書では明確に言ってるんですね。退くな、まあえて行くことはよくありませんが、立ち向かえって言ってるんですね。で、もし霊的な影響を受けてるならば、見分けつつ対応を成しておいてください。具体的にね、自殺願望が来る方は危ないですよ、ね、それがね、必ずしも自分の思いだとは思わないでください、皆さんですね。否定的な思いだってそうでしょ、なんて私はダメなもんなんだろうって。神様の霊が働くときね、どんなに我々が愛されてるのかとかね、どんなに祝福されてるのかっていう思いがきます。それは聖書に書いてある通りですよね。しかしね、サタンが働くと破壊的な思いとかね、それが来るのですよね。そしてね、霊的なものっていうのは常に、動いておりますのでね、見分けつつ対応することが必要です。また同時に言わないといけないっていうのは、一つはね、霊的な解放とか霊の追い出しも皆さんやったりすることになるだろうと、こういうふうに思うんですね。ですから、どうぞそのことを覚えつつね、歩んでいてください。お祈りします。天の様を人よ人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を出してください。何かこの言葉が非常に否定的、不信仰が入ってしまうので、その辺によって何か神様の姿がちょっと分かりにくくなっている方がいらっしゃいます。ちゃんと聖書に沿った告白をするようにしわかっています。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を出してください。守護神の豊かな御働きなされていきますようにお願いします。ちょっと聞こえない、耳が聞こえにくくなっている方がいらっしゃるんですが、なんか精神的な問題があります。なんか聞きたくないことがなんかすごくあって、それが一つ原因となっています。それへ感謝し、祈り、また悔やむべきことを悔やむ、死に持っていく中で解放されていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。お願いします。また目が非常に疲れている方がいらっしゃいます。これが癒されました。頭痛と肩の痛みがある方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストの名によって、お一人一人の門接種に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。 すみません、長くなっちゃった。